ドクドルかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきやメッセージたくさんいただいてます。まずはこちらは、奈良県生駒市からいただきました。戸田恵子さんとお読みするんでしょうか。はい、こちらはですね、自分で買える方法、青梅のエキス、こちらの方ですね、はありますか、教えてほしいです。蜂蜜入り梅干し食べたりするのもいいんですか、というご質問をいただいています。そしてこちらは、大阪市住之江区の井上秀夫さんです。コロナウイルスは体内に侵入すると、おそらく腸内フローラという環境因子で増減するものと思われますが、いかがですか、とご質問いただきました。他にも八尾市からは富野美智子さん、兵庫県西宮市からは大塚慎さん、奈良県桜井市から西川健二さん、大和高田市からは島谷光恵さん、他にもたくさんいただいています。いつもメッセージをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、12月の、ね、プレゼントのビオネ梅肉エキス、はい、インターネットで、ビオネ梅肉エキスで検索したらヤフーと、楽天かなで販売してますし、あとね、まだ出て間もないので販売店に置いてるところ非常に少ないのでね、
はい、
ビオネ健康センター、最後にね電話番号をご案内しますから、
はい、
そちらの方にお問い合わせいただいたらいいかと思いますね。
はい、
はい、それとね、腸内フローラとね、感染症なんですけど、これ今度ね詳しくお話はしようと思うんですけどね、で、私こういつも和食をね勧めるんですけど、で和食を食べるとね腸内細菌の種類がものすごく増えるんですよ。でね、微生物ってね、要するに、細菌、あとウイルスもありますけど、ウイルスは生物には入らないんだけど、で細菌っていうのはだいたいね、1ミクロンの大きさなんですよ。
1ミクロン、
はい、でウイルスは 0.1 から 0.01 ミクロン、さらにちっちゃいんですね。
ああ大きさでも差があるんですね、
はいはい、それと、腸内フローラね、大事なのは、要するにね、お腹に住んでる菌がウイルスを抑制するような抗ウイルス物質を作るっていうこともあるんです。これはまだから今度ねゆっくりお話しますね。で多くのね、果物とか野菜、お茶にもね、結構こう農薬使われてるんですね。でこれ結構ね腸内フローラにダメージ与えるんですけど、で、ね、ネオニコチノイドっていうね農薬があるんですけど、ネオニコっていう、俗に言うんですけどね、ネオニコチノイドっていうね、
はい、
でこれね日本はね欧米と比較すると基準が甘いから結構使われてるんですよ。
なんか逆に日本で厳しそうなイメージあるのに甘いんですか。
それでね、例えば残留したね、このね、ネオニコと、残留してお野菜とでハンバーグとか動物性の食品食べるとね、要するに脂肪の多いものを一緒に摂ることによって、肥満がね 1.5 倍も増加するとも言われてるんですよ。
なんか野菜と一緒にお肉食べたらいいと思ってるけど、そういうのが一緒になると逆効果ということですか。
だから要するにね、農薬はね毒性以外にね、抗生物質と同様に腸内細菌にも影響するんですよね。で腸内細菌の悪化ってね、まず免疫に影響を与えるんですけど、で人間の腸ってね1000兆個とも言われる腸内細菌がいて、免疫細胞の7割は腸の消化管に集まってるんですよ。でこれを活性化しているのが腸内細菌なんですね。だからウサギちゃんにねこの農薬を投与すると、腸内細菌のバランスが悪化してね、免疫系が攪乱されて炎症をね抑える善玉菌が減っちゃうんですよ。
はい、
でこれはね自己免疫疾患とかアトピー性皮膚炎なんかの原因にもなるんですね。で自己免疫疾患っていうと、異物を排除する免疫系が敵と味方を区別できなくて、で自分の正常な細胞を攻撃するんですけど、で自己免疫疾患の患者数ってね1990年代からどんどん増え始めたんですよ。
はい、
で偶然このネオニコっていうね農薬が使われて始めたのもその頃なんですよ。
あら、ということはちょっとその関係性が疑われますね。
だから例えばね、新型コロナウイルスで重症化する人も 自己免疫疾患がまあ関係してるんですね。でそのまあ肺炎で呼吸困難になるでしょ、ね、これね、はい、あの自分の免疫細胞が、まあ、要するに肺の炎症を悪化させちゃうんですね。でこれね白血球の中にねあの、まあ、要するに自己反応性細胞あの T 細胞と制御性 T 細胞っていうのがあるんですけど、うん、でその制御性 T 細胞、まあ、あのレギュラトリー T 細胞っていうんですけどね、これがね減少すると免疫の暴走が起こるんですよ。だからいかに健康な腸内フローラを作っておくってことが大事かっていうことなんですね。だからネオニコが原因で自己免疫疾患以外の症状としてね、あのもう原因が分かんない症状で結構多いのがね、うん、頭痛とかね、
はい、
めまい、吐き気、嘔吐、あと胸の痛みとかね、動悸とか筋肉痛、
うん、
あと脱力感、それとかね記憶障害とかね、あの発泡障害までね、それとか意識障害、
はい、
あとね心電図の異常なんかも起こすんですよ。でこのね農薬をねうずらに投与するとオスはね精巣が壊れたりとか、でオスのネズミに投与するとね精巣からね卵子が消えたっていう実験結果もあるんですよ。
あ、精巣から精子が消えたの。
卵子じゃない、精子がね、はいはい、で要するに男性ホルモンのね、
うん、
あのテストステロンが消えちゃってあの精巣が育たないことが原因なんですね。
ということはこの不妊にも関係してくるってことですよね。
と1973年から2011年までの間にね男性のね精子のがねこう半分以下に減少したって報告もあるんですよ。でさらにネズミちゃんに ねこのネオニコを投与してで認識機能を調べるとね明らかにね短期の記憶が悪くなった症例があるんですね。
は
あ、だ例えばアルツハイマー病も記憶障害から発症することが多いんだけど、もしかすると認知症にも関わっているかもしれないですね。
農薬って怖いんですね。
だからその農薬ねごく少量で免疫系とか神経系に、まあ、障害を与えるんだけど、
うん、
まあ、毒性はね短期間ではわからないんですよ。で徐々に蓄積されていって症状が出るから怖いんですね。
あ、じゃあもう若い時からの積み重ねが年取ってから出てくるってことですね。そうそう、う
ん、通常のね食生活でこう避けて通るのは難しいんだけど、まあ、腸内フローラをね発酵型の元気にする、まあ、そういった食事ね心がけることが重要なんですよ、
うん、
であの抗生物質ねこれもね腸内フローラ悪化させるんだけど、で12月にねまあ2例ほどねちょっと事例があって、でまあ、ご相談があったんですけど、一人はね大阪の病院で手術を受けた女性でね2日目からね食欲がなくなって、
うん、
あと下痢と高熱、ね、で、まあ、原因わかんないんで一応検便されたんですね。で検便してからね看護師さんに言われたんが菌と抗生物質が合わないからお薬変えますねって言われたそうなんですよ。
へ
でね検便したって聞いたんで、ね、多分ねクロストレジウムディフィシルっていう菌が原因だと思うから菌の種類を聞いてくださいって伝えたんですよ、
うん、
そのように看護師さんに言ったところねすぐにね担当医が病室に来たそうです。
はい、でどうなったんですか。
だから私言った通りなんでしょうね、
は
あ、うん、だから要するに、ね、あのお薬が合わないんじゃなくて、うん、お薬が原因で常在菌がどんどん、まあ、死滅しちゃって、ね、それでクロストレジウムディフィシルが増殖しちゃった、
はあ、
で毒素作るわけね。
はい、
だとね、うん、だから要するにね、ね、まあ、だから要するにまあ抗生物質やめて乳酸基性酸物質飲んでもらったら翌日から熱が下がり始めて2日で元気になったんですよね、うん、この人ね。
ということは抗生剤によって本当はいないといけない大事な菌までやっつけられてしまったということですか。
そう、ね、であとね広島からねご連絡がありましてね、でこの方ね1年以上前に相談があったんですけど、まあ、お母さんの病気の件で、で、まあ、当時も乳酸基性酸物使って、でもうねこの人は無理かなっていうような状態だったのよね、
うん
うん、で、まあ、一応元気になったけど、まあ、やっぱりね年とともに、ね、食事が、ね、だんだんこう、まあ、取れなくなったりとか肺炎を起こしたりがあるんで胃ろうになってたんですよ、
ええ、
ね、でね、もうとにかく、まあ、高熱とあとやっぱり下痢、
うん
うん、でね 担当の先生の了解をもらって乳酸菌生産物質 20cc をね1日3回、
はい、
栄養剤をね胃ろうに入れる前に入れてもらって2日で熱下がってね元気になって、
ほう、
ですごくね、喜んで娘さんからお礼のね、まあ、連絡来たんですけどね。だからね、要するに腸内フローラが良好だったら多少ね農薬とか抗生剤、ね、が入っても影響はあんまり受けないんだけどね、
うん、
でもやっぱり腸内フローラの状態があまり良くない人っていうのは影響を受けやすいし、
はい、
ね、だから基礎疾患持ってる人はね、まあ、コロナでも亡くなる方いらっしゃいますよね、
ええ、
基礎疾患持ってる人って基本的には腸内フローラのバランスがかなり悪いんですよ。
ということなんですね、うん、ですのでやっぱりコロナなんかでもかなり影響を受けてしまうと、
うん、そうそうそうそう、うん、免疫の暴走を起こしちゃうわけよね。
はい、
ね、まあ、それとかね、まあ、最初にちょっと申し上げた、ね、抗ウイルス物質、
はい、
ね、ウイルスを抑える物質っていうのを微生物が作ってるわけですよ。だから要するに腸内フローラが健康でたくさんね腸内細菌の種類が多い人、
うん、
そしたらその腸内細菌の何らかの菌がですよ、でウイルスを抑えるような物質を作って、でそれを体に送り込んでくれてるっていうことがあるはずなんですよね。でこれはね、まあ、また今度ね詳しくお話ししますけどね。だからとにかくね、1にね、食事、
はい、
ね、2に食事、3に食事、この食養生 でこの寒い冬をね乗り越えながら、ね、やっぱり自己免疫をしっかり元気にねしていくってことが大事でしょうね。
そうですね。ではここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。冬の乾燥はお肌と髪の大敵です。お肌と頭皮、髪の毛に潤いを補い整える乳酸菌生産物質配合の美容液ビオネケアローションを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 繰り返します、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。